皆さんこんにちは、作家の本田健です。アイウェイオーディオクラブへようこそ。今日のスペシャルゲストは心理カウンセラーの小倉仁之助さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
は
い、
今日は公開収録ということは、どうぞ拍手。
ためらいがちなこの
はい、今日はですね、シークレットと言いながらもう130、40人いらっしゃるということで、考えたらね、武道館をいっぱいにされる方だから、本当はね1500人2000人でやるべきだったなって、今この会場を見てちょっと後悔したんですけど
ね。もっと今からでもいいからね、また大き
なことでもこんなスペシャルな会にね、皆さんも参加していただいて、大変感謝しております。
ありがとうございます。
今日はですね、小一時間、小倉仁之助さんの魅力を、僕は引き出していろいろお話し聞きたいと思いますが、小倉さん、実は僕と同じ兵庫県生まれということで、
はい。
関西人で、作家の方、結構、関西人じゃないと、やっぱユーモアとか、伝えるっていうことができないんじゃないかって言われたんですけど、やっぱり関西に生まれたっていうのは、
アドバンテージですよね。ね、
自己表現するっていうことに関して、ブロックが少ない方ですもんね。
そうですね。はい。笑いの文化もありますからね。
やっぱり小さい頃からそういうこう、自分の表現するタイプとか歌ったりするの得意だったんですか？
いや、僕は、目立ちたがり屋の恥ずかしがり屋だったんですよね。
不思議ななんかコンプレックスですね、それは。
だから、目立ちたいんだけれど、いや、みたいな、どっちやねん、すんのかいせんのかいみたいな、この出るか出ないかわからない中途半端な人生をずっと送ってきた感じはありますよね。子供の頃からね。
そうなんですね。まあその辺の今日じっくり伺いたいと思うんですけど、はい、まずお父さんもお母さんも差し支えなかったらどんな感じの方だったんですか？
普通の人です。
ほう。
ちょっとね、まあ大人になってから分かったんですけど、うちの父親の口癖が普通。これどんな人生？普通。何が好きだった？普通。みたいな。普通の人でした。で、母親はどちらかといえば、ちょっと賑やかな感じだったかな、っていう感じですね。だったかなって、もう過去形なんですけど、まだいるんですけど。
はい、まあ。で、将来、まあ多分そういうことはなかったかもしれませんけど、将来作家になろうとか、
はい、
音楽、ミュージシャンになろうとか、はい、そういうのあったんですか？
1 ミリもなかったですね。だから、母親が公務員になれと。僕はもう、だから、ほぼ公務員になる運命を歩んできたんですよね。
へえ、面白いですね。
はあ、公務員とか、まあ、小学校の先生ぐらいにはなりたいなと思ってて、で、大学受験の時に、初等教育ちゃうわ、何やったっけ、はい、小学校の先生になれる、教育学部のある大学ばかりを受験してて、全部落ちた。
そうなんですか。
なので、今僕がここにいると。
へえ、面白いですね。例えば、勉強しなさいとか、そういうのは言われた方ですか？
それがね、覚えてないんですよね。
ってことはあんま言われてないってことですよね。
いや、勉強しないときに嫌味ぐらいは言われたと思うんですけど、しなさいは、もしかしたら言われてないかもしれないんですけど、もうね、記憶力がもうすごくさーっとこう、流れていくので、もう覚えてないんですよ、ね。
例えば子供時代のとき楽しかったこととかは？
子供の頃楽しかったことは、
いっぱい遊んだとか。
お、なんか、こんな質問、受けんの久しぶりなんで、ちょっとね、今、考えてみれば子供の頃楽しかったことって何だったんだろう。何だったんですかね。
例えばあるのは、なんかみんな笑わせて盛り上がったとかね。演劇を一緒にやったとか。
やってないですね。僕は何をして生きてたんだろう。
そうすると、例えば、勉強せずに、授業をボイコットしたとか。
ないです。じゃあ真面目に学校に行き、真面目に勉強し、でも成績がいいわけでなく、面白いわけでもなく、悪いわけでもなく、普通。
面白いですね。それで、僕、小倉さんのその経歴とかね、あんまりこう、世の中に出てないと思うんですけど、
はいはい、
お勤めされてるところまではすごい普通な感じがするんですよ。
はい、
ちゃんと大学出て、
はい、
でそして仕事して、
はい
っていう感じなんですけど、はい、大学卒業するときも、例えば、将来ミュージシャンになるぞとか、ベストセラー作家になるぞとか、武道館いっぱいするぞとか、そういうのはなかったわけでしょ？
ゼロですよね。ゼロですよね。だから、大学卒業するときは、卒業して就職したのが佐川急便だったんで、はい、どうやってお金儲けるか、もしくは、これを佐川急便を乗り切れるかとか、そんなことしか考えてなかったんです。だから目先のことしか考えてなかったんですよね。だから僕ね、将来の夢っていうのは基本的にない人だったので、今 質問されて改めて僕は何も考えずに生きてたんだなというのはね、うん、すごく思いましたね。
いいですね。あの今オーディオクラブのゲストの方がね、はい、あのよくその対談後にお話しされるんですけど、うん、いや今まで自分がこういう人間だと思ってたけど、うん、全然自分が想像した自分と違ったっていうことがよくあるんですよ。うん、
はい。
うん、だからそあんまりこう計画を立てるタイプじゃなかったってことですよね。
そうですね。うん、計画を立てても崩すタイプでしたからね。だからそれなら計画をなんて立てない方がいいやって思ってましたもんね。
じゃあ、例えば夏休みの宿題は、1日3ページずつやるとか、そういうのは難しかったってことですね。
はい。夏休みの宿題は、だいたい残り5日ぐらいで片付ける。
ちょっと片付けられた方なんですか？
はい。そこはね、真面目だったんですよね。だから、学校サボりもしない、宿題をボイコットすることもない、授業をボイコット、もう、だからね、普通、本当ね、なんか、普通、うん、今考えたら普通の人生ですわ。
そうですよね。
無難な人生。
で、普通、だからこのままだった佐川急便を定年まで、そのやって、お父さん昔やりたかった音楽でもやってって言って、60歳の誕生日にギターもらって、そこから歌手になると思うんですけど。ね、そういう道を選ばなかったってことですよね。
はい。
で、多分これを気になってる方は、自分も今普通でそろそろ帰りたいなって思ってる人は、多分何十万人もいると思う。
まあそうでしょうね。
だからその辺を今日聞きたいんですけど、そうすると普通のね、これもう世界的に成功してる人にも聞くんですけど、あなたが、まあ、みんな普通なわけですよ。普通の小学生とか中学生とか。はい、まあたまに荒川静香さんとかも、将棋の羽生さんとかはね、
はいはいはい、
9歳、10歳から普通から離れるんですけど、その僕のこのゲージでね、普通から外れる瞬間ってのあるんですよ、
はいはいはい。
普通から外れたのは何歳の時だと思います？振り返ってみて。
僕がですか？
そう。
普通から外れたのは、
はい、
まあ、やっぱり独立した時は普通から一番外れたんでしょうね。
そうですよね。
だから2007年、2006年に会社辞めたので、
はい、
2006年からでしょうね。
はい。ということはおいくつだったんですか？
42?1? 前後です。
おぉ、めちゃめちゃ厄年ですよね。
おぉ、まあ、そうですよね。おぉ。まあ、そうですよね、
はい、
う
ん。普通は辞めるべきじゃない時ですよね。で、そしてもし僕が兄弟とか友達だったら、お前42歳になってから、やめん方がいいぞと常識的に思う人どれぐらいいます？はい。ですよね。
そう。だから、起業した時に、起業したら、なんか周りに起業仲間ができるじゃないですか。
はいはいはい。
そしたらその時に、僕より若い人たちばっかりやったんですよね。うん、で、僕からしたら、そんな若くでよく会社辞めたねって言ったら、そんな年になってよく会社辞めましたって言われましたもんね。
なるほど、
うん。そう。だから、起業した時点でもう結構なんか、周りよりはちょっと年上でしたもんね。
そうですよね。うん、でね、普通僕今までいろんな起業家の方々とお会いしてるんですけど、大体ね、成功する人って20代で一回やるんですよ、なんか。
お
ぉ。で、そして失敗して。
おぉ。
で、そして30でなんかやって、大体35ぐらいまでにはなんとかなるんですよね。
ほう。
なので僕は一回本書こうと思ったのは、男の運命は35歳で決まるっていう桜井先生が書かれてるんですけどね。はいはいはい、そういう本書こうかと思ったぐらいなんですけど、42歳からなんとかなるんですね。
なんとかなりますよね。いや、うん、うん。今、自分でもびっくりしましたね。うん、だから、今、音楽活動やってて、そしたらレコーディングを手伝ってくれる人とか、コンサート、ライブを作ってくれる人とか、みんなオール年下ですもんね。うん、だから、ものすごい、そういう業界の中でおじじいですよ。だから、そう、起業した時でも、その周りを見れば、年下ばっかりだったんで、うん、だから、みんなすごいなと思ってたんですよね。
うん、
向こう、あの人たちは逆の目で見てたんですよね。うん、
ひょっとしたら哀れみの目で見てた
んですよ。そう。よくそんなことしましたね、みたいな。ね、
そうですよね。例えばでもそういう時って、賞賛はあったんですか？これいけるぞ、みたいな。
ないですよね。だから、賞賛がないから、会社辞めて一番最初にやったことは、車を売った。絶対貧乏になると思ったんで。
すげえネガティブ思考ですね。うん、
絶対こんな、だってカウンセラーで起業して、そんな豊かに暮らしていけるとは、1ミリたりとも思ってなかったので、だから、まず車を売って、家を安いところに移って、みたいな、貧乏の準備をしてましたよね。
もう全然違う方向じゃないですか、本来。
そう。
本来向くべき場所と。
そう。でも、どっかで帰ってきたんですよね。
おー、面白いですね。
うん、うん。
なんか大器晩成型ですよね。どっちかというとね。いや、
まあまあそうね。ね、
うん、そうそう。普通40からスタートするって言うと、僕基本的に、止めるんですよ、
うん。
うん。ちゃんと考えた方がいいですよとか、うん、奥さん相談しましたって言ったら、うん、奥さんに相談して反対されて、娘にも反対されて、
うん、
犬は OK って言ってるとか
ね。ね
で。それをね、40歳から行くっていうのは、
賞賛、うん、
もないし。
うん、賞賛ないです。賞賛ないのに、うん この心理の世界に出会ってしまった時に、うん、あこの前、その会社勤めをもうやれなくなっちゃったんですよね。うん、その面白いものを見つけてしまって、うん、うん、これはもう会社勤めしてる場合じゃないと思ってしまったらもう最後ですよね。
なるほど。
うん、もう飛び出、そのまま後先考えずに飛び出して、うん、で、当時の奥さんには、あの時あんなに止めたのにあなたは聞いてくれなかったって言われて、
うん、
止められた覚えがなかったんですよ、
ね。なるほど。まあ、それも聞こえてなかったでしょうね。
聞こえてなかったね。
うん、まあ、例えばじゃあ今42歳の人がまあここにいるとしましょうよ。
いる。
でね、今、あの、ヤマト運輸に勤めてます。
はいはいはいはい。
で、なんか、カウンセラーのこと勉強して、やろうと思ってんですよ。うん、賞賛ないんですけど、辞めてもいいですかって言ったら何て言います、
うん、辞めていいって言います。僕に責任ないから。いや、でもね、でもね、その、僕は辞めるか辞めへんかっていうか、人生に一番迷ってる時に、うん、僕の背中を押したのが、こういう人がいるんですよ。ほんでね、
はい。ありがとうございます。
この赤いね、きっと良くなるっていうね、この本田健っていう書いてあるこの人が。で、僕はこれ、この本ね、その、ずっと昔から持ってるんですけど、僕の事務所の中にその本棚があって、そこに、はい、面白かった本と人生を変えた本があるんですよ。うん、その人生を変えた本の中に入れてある本なんです、ね。
いや、もう光栄です。
で、これがね、2005年の1月の初版本なんです。だから、その時に、この人がね、なんか多分僕をそそのかしたっていう、要因はゼロでは決してない。
でも不思議なご縁ですよね。
ねえ。
そうやって今こうやってね、あれで、それで今ちょうどさっきも話したんですけど、海外にね、これから僕も行くタイミングで、はい、心屋さんもぜひなんかやりましょうって話をしてたんですけど、うん、その41歳、2歳の時には、バラ色の未来が見えたわけじゃないわけですよね。
真っ暗な未来でしたね。
ね。で、それがどうやって今に至ったのか、例えば42歳で同じカウンセラーになろうと思っても、もう今でもまた佐賀急便に戻ってる人もいると思うんですよ。心屋さんとそういう人の違いを分けたら何だと思います？
もう一つだけですよね。うん、ラッキーやと思うんですよ。なんか、もうね、もうそれしかなくて、うん、まあ、ありがたいことで、この世の中の人にたくさん名前を知っていただいたのは、まあ、本もあるんですけど、うん、やっぱり何よりもそのテレビに出させてもらったことで、うん、じゃあどうやってテレビ出たんですかって言われたら、メールが来たんですよね。
うん、
テレビ局から、うん、テレビ出ませんかって言われて、うん、で、はいって返信しました。
うん、その時ビビらなかったんですか？テレビ無理とか。
あ、それはね、ビビらなかったですね。あ、なんかね、もう、その時点では、開き直った自分に、なってたんですよ。2011年に僕開き直ったんですけど、その、
悟りを開いたんです、ね。
そう、したら、もうそう、もうね、悟りを開き直ったんですよ。で、だから開き直った自分になると、失敗することと恥をかくことが怖くなくなっちゃったんですよね。だからテレビ出て、なんかうまくいかなくても、なんか叩かれても何しても、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ大丈夫だろうと。本名出してないし大丈夫だろうと。だからテレビも怖くなかったですよね。
へぇー。うん、
だから、テレビは、まあまあ、一回は出てみたかったんで、楽しい8、不安2ぐらいでしたかね。
うん。なるほどね。うん、まあ、それで実際テレビで、タレントさんのカウンセリングをして、それがすごく、はい、好評で、心屋さん時間が増えていくわけですよね。
はい、そうなんです。
で、その時には、よっしゃ、やった！もうこれでバレエラの未来だって感じだったんですか？
いや、あ、バラ色の未来というか、どうなんだろう、そうやって聞かれたらわからないな。このままずっと続けば面白いなでしたね。
なるほどね。
うん、面白いな。これ、このテレビに出て、今いろんなタレントさんカウンセリングしたり、こう、いろんな本も、すごく売れてるし、このまま続いたら面白いなってずっと多分思ってたんだと思います。
なるほどね。うん、今いろんな方たちとお話してるじゃないですか。僕、不思議な才能があって、その方見てるとね、こう、キーワードが、なんかポップアップするんですよ。
ほう。
で、僕の心屋さんと話してて、いつもこの辺出てくるのが、好奇心ってやつなんですよね。
ああ。
面白そうやんか。やってみようかって。これはね、普通の人にはなかなかないセンスで、心屋さんには独特なんですよ。
でもそれは僕は一番大事にしてることですね。
そうなんですか。
好奇心。もう、好奇心を潰さないようにしてますよね。だから、そもそも佐川急便入ったことさえ好奇心でしたからね。
へえ。
この、
また変わった好奇心ですね。
そう。この好奇心は謎の好奇心で、定期的に、 劣悪な環境に飛び込みたくなる好奇心。
わかります、わかります。
ね、そう、ジェットコースター乗りたい好奇心みたいな。なんかそんな感じ
ですね。もう怖いの分かってるけど。
う
ん、
でも多分その海外進出されるのも多分似たような好奇心だろうなと思うんですよね。
そうですよね。うん、やっぱりこう、ある程度いろんなことがうまくいっちゃうと、ちょっと自分の人生揺らしたくなるんですよね。
う
ん、
そうそう。ね。
それよく分かりますね、
うん。だからそういう意味で言ったら、その好奇心を潰さないようにずっと今まで生きてきましたよね。
うん。うん、なるほどね。うん、で、僕、心谷さんがすごいなと思うのは、すごい普通の人でいながら、やっぱりこう、ある意味悟ってるというか、こう、すごい高い周波数で生きてるんですよ。例えば、普通の人って不安を感じてて、不安どうしようっていうので生きてるんですけど、心さん今それが全然ないんですよね。うん、今の多分日常生活が。
まあまあ、そうですよね。
ね、うん、なんですけど、一瞬でなんか佐川急便辞めるかどうかで俺どうしようみたいな自分にも戻れるんですよ。
うん、
これはね、やっぱすごいカウンセラーとしての才能ではあるんでしょうけど、うん、
ですよね。
同時にできるってね、なかなかないんですよね。
そう、だから、そう、だから僕は、そういう意味で言うと、ネガティブ出身なんですよね。
そうですよね。
出身がね、ネガティブというクラブ活動をずっとやってて。で、そこからポジティブ部に行っても、うん、ネガティブの方が長いので、うん、馴染みがあるんですよね。
だからなんか言ってみれば、今は現住所はポジティブなんだけど、本籍地はネガティブ。
そう。
そんな感じですかね。
いや、まさにそうです。
で、とりあえず一回引っ越したんだけど、本籍地はずっとネガティブ。
そう、うん。だから、ちょっと気を許せば、すぐ里帰りしか、ね、そう、だからやっぱり、その時のイメージがあるので、うん、気を抜くと里帰りします。
なるほどね。
でも、今は違うのは、里帰りした時に、現住所に戻ってこれるっていうのが。
そうか。
うん。もう今まではね、里帰りしてしまったらもうそのまんまだったんですよね。で、その頑張って現住所まで戻ってきてたんですけど、今、里帰りしてるわって気がついたら、ゆっくり歩いて現住所に戻ってこれるようになったところが、やっぱり一番大きいですよね。
なるほどね。うん、まあ、それは多分ね、本でも、いろんなスクールでもやられてると思うんですけど、うん、はい、まあ、それでね、これお気になってる方は多分、どちらかというと、本籍地のまま、ずっと実家から一本も出ないまま過ごしてる人も結構いると思うんですよ。
ねえ、そう、ね、実家から出るのは怖いですもんね。
そう。で、それはやっぱり好奇心しか、実家から出すもんってないんですよね。
う
ん、
はい、ああ、そうですね。
うん。だからそれについてちょっとお話をしていきたいと思うんですけど、はい、日本人の人ってやっぱり好奇心はみんなあるんですよ。
あ、まあそりゃそうですよね。
なんだけど、うん、でも、怖いから出れない、うん。
はい。
お金を失っちゃう。
はい。
批判されたらどうしよう。
はい。
実家出たら親がかわいそうだとか。
はい。
そういう人たちがいっぱいいるじゃないですか。
そうですよね。
そういう人には心屋さんは何て言うんですか？
まあ例えば、お金がなくなるっていう相談を受けたら、うん、なくなるよ。って言います、
はい。
で、批判されるかもしれないって不安に思ってる人には、批判されるよって。で、その実家出たらお母さんがかわいそうって言ってる人には、かわいそうだよって。終わり、みたいな。それを打ち消そうと思っても消えないので、
なるほど。
で、その、お母さんがかわいそうだからといって家にいてもお母さんはかわいそうな顔してるし、で、お金の不安があるから出ないようにして、で、住んでても、そこに住んでてもお金の不安あるし、だから、で、いい人してても嫌われるし、悪いやつしてても嫌われるし、だから何してても不安と嫌われると損は来るので、どうぞそのネガティブなワールドの中を。さまよって素晴らしい人生を送ってくださいって言います。
なるほど。そうするとやっぱある一定の人たちが、うわ、やっぱそんなに嫌だって言って出始めるんでしょうね。
そうです。だから、ネガティブな人は僕はネガティブのどん底まで突き落とします。
うんうん、
そしたら、ネガティブのどん底に突き落ちた人は、最後に笑うんですよね。うん、嫌われるよ。人に批判されて、嫌なこと言われて、馬鹿にされて、で、なんか叩かれてするよってずーっとね、1分ぐらい言い続けるんですよ。
うん、
そしたらね、最後にね、その人がうわーっと泣いたり沈んだり、うーっとした後に、そんなことないと思いますって。帰ってくるんですよ。
なるほど。
で、あとお金の不安がある人も、お金、ね、起業したらね、お金なくなるよね、貯金がなくなるよね、貯金5万円になったね、4万円になったね、3万円になったね、2万円になったね、で、どうしても行けないと思ってお友達にお金借りたよね、でも友達が返せ言ってくるよね、惨めだよね、で、そのうちもう返せなくて、あ、もうこれは夜逃げしかないって思って夜逃げしたよね、で、もう泊まるとこもないから、雨降ってきた、寒いよね、冷たいよね、で、橋の下逃げたよね、そしたらおっちゃんに絡まれたよね、大変だよね、でも それで、もうそのまま冷たい川沿いのコンクリートの上で、ああ、死んでいくよね、って言って突き落とすんですよ。そしたら、そうですよね、そんなことないです。で、みんな帰ってくるので。
なるほど。う
ん、だから最終的に残る言葉は大丈夫だろうという言葉だなと思うんですよ。
なるほどね。うん、まあ、こう、やっぱり一回本当の底についてしまったらもう上がってくるしかないですもんね。
そうなんですよ。で、そう。で、本当の底についてしまったら、うん、なんか謎の、大丈夫だろうみたいな、なんかね、うん、ものすごい楽天的なやつがポコッと最後に、こう、うん、泡がポコッと浮くんですよね。うん、だから僕、その、突き落としてる瞬間がもう楽しくて。
最近は自分ではそうやって、こう、うん、ああ、ダメだな、とかっていうのも全然ないんですか？
やります、やります。やっぱり、この、僕、ネガティブ出身なんで、うん、ネガティブ、得意なんですよ。
うん、
だから、得意なんで、ちょっとこう、日々はまあ楽しく生きてるんですけど、綺麗な水道でも水は固まるじゃないですか。うん、そしたらこう、日々生きてて、基本楽しいんですけど、ちょっとした、ムーンっていう、なんか、その、我慢してしまえるぐらいの、気にしないでいられるぐらいの、ちょっとネガティブな思いってあるじゃないですか。
なるほど。
なんか、あの人あんなこと言うんだ、みたいな。うん、とか、あの人来ないんだ、みたいな。なんか、ちょっとうっすらした、このムーンで、我慢してしまえるから、こう、さっと流してしまってるやつが、半年ぐらい経ったらちょっと溜まってるんですよね。で、その溜まってるのを見たときに、その溜まったやつをね、こう、紙に書き出すんですよね。これ、このムーンがある。これムーンがある。ムーン。ずーっと書き出して、で、日常に戻ってきます。だから、そうやって書き出すと、なんか自分の中が終わっていくので、この頭の中でぐるぐる回してるとね、なんかね、大きくなるんですよ。
なるほど。
それをね、それをこう、一匹ずつ、こう、頭の中で、魚が、メダカが泳いでるやつを一匹ずつこう、この頭の中で実は5匹ぐらいが泳いでるだけなのに、ぐるぐる回ってるから20匹ぐらい見えてるんですよね。それを1匹ずつ捕まえてここにこう並べていくみたいな。
面白いですね。うん、もう5匹どころかなんか遊泳してる人もいっぱいいますから
ね。そう。遊泳してね、そのうちこうジンベエザメみたいになってこうぐーっとなるんですけど、そんな数は多くないんですよね。
確かに。
うん。だから、こんなんもうネガティブ出身だからこそできることだろうなと。
なるほどね。面白いですね。
思います。
はい。面白い。いや、もう僕、ちょうど、英語でね、本書こうとしてるときに、うん、やっぱり結構、周期的に襲ってくるんですよね。もうやめたいっていうか、はいはいはい、なんか、もう全部契約しちゃったんですけど、なんか今からノーって言えないかなとか、ごめんなさいとか言って、日本だったら通用するかもしれませんけどね、アメリカだと訴訟問題になっちゃうから、ああ、もうやめたいなとか、特にラジオのね、インタビューとか、電話でやるんですよ。
うん。
そうしたらもう、回線聞き取れないし、うわーって言うからよくわかんないけど、イエス。で、まあ、こんなこと聞きたいのかなと思って、適当にわーって言ったら、わーって言ってくれるから、まあ、なんとかよかったのかな、みたいな。でも、その後ね、あーなんか失敗したなっていう気持ちにね、襲われるんですよね。よく
そんな恐ろしいことしますよね。
はあ、もうなんか、はーって、もう、それでなんか、あー恥かいて日本に帰る。あ、でもみんな聞いてないからいいか、みたいな、
ね。聞いてないですよね。
そうそう、と思ってはいるんですけど、そういう時はどういうふうにすればいいんですか？
そういう時は、もうし、僕の場合はもう、失敗することを全部ネタにすることにしたので。
なるほど。
だから、武道館やった時も緊張もしなかったし。だから、でも多分、ちょっと後悔はするんでしょうね。うん、よし、英語の勉強しようとは思うんでしょうけど、うん、思うんですけど、そもそも、勉強嫌いなんで、うん、質問何でしたっけ
それはなんかこう、いやもう失敗したなとか、後悔したりとか、嫌な気持ちが出てきた時には、どう対処すればいいんですか？
その時も、うん、あんなことやらかしたな、こんなことをきっと思われてるだろうなということを全部紙に書きます。で、紙に書き終わったら、だんだん、で、そうそう、紙に書いたやつを3日ぐらい持ち歩くんですよ。で、時々見るんですよ。うん、そしたらね、飽きてくるんですよ。なんでこれで悩んでんだろうなと思って。これは何を気にしてるのか、人目を気にしてるのか、人目って誰や？こんなん見られたら恥ずかしいからって、それでピュッと捨てて終わりです。
はあ、面白いですね、
うん。そんなことを僕は、人知れずやってます。
人知れず、もうこれね、何十万人の人が知ってますよ。みんな知ってますからね、ポケットの中に何が入ってるかね。昨日ちょうど僕の友人で、まあメンターでもあるんですけど、アラン・コーエンさん
がい
たんですよ。ジンさんにもね、お会いしたと思うんですけど、
はい、
で、アランさんとね、願望達成のセミナーやってたんですよ。
はい、
で、350人ぐらいやってたんですけど、すごい面白かったのは、僕は目標を結構設定するの好きなんですよ。
ほう。
例えば世界的作家になる。うん、そうすると、こういうステップがあるっていうのを決めるタイプなの。
はいはいはい。
で、アランさんって全く決めないんですよ。
うん。うん。
で、それで、Life of River って言ったんですけど、人生の川が僕をどっかに連れていくって言うんですよね。
うんうんうん、
で、それ、美しいけど、なんかドブ川に行くかもしれないじゃないですか。
はいはいはい、
だから、その、人生を本当に信頼してないとなかなかできない生き方なんですけど、うんうん、どちらかというと、ジンさんってそっち系ですよね。
そっちです。目標を立てて、達成できなかったら、心折れるじゃないですか。
だからやっぱりこう流れるように言ってるわけですよね。
そうです、そうです。
でもね、アランはハワイで生きてるから、それでもいいと思うんですよ。
はいはいはい。
で、その、だからジンさんって僕とアランの間にいらっしゃる感じがしてね。
はいはい、
だって武道館やるっていうのはアランは言わないんですよ。
お
う
お
うう
ん、
そういうタイプじゃないです。
はいはい、
別に
も、
あの、川べりで歌っててハッピーなんですよ。
うんうん、
でもジンさんの場合はやっぱり武道館っていうのが出てきたら。うん、
はい。
ちょっと面白くなっちゃうわけでしょ？
そうです。武道館でやったら面白いよなっていうのが出てくるんですよね。
うん、そうですよね、うん。うん。でもそれ言う人多いと思うんですよ。
うん。
実際にその武道館行きますっていうミュージシャンって、てかみんなそうじゃないですか。
あ、そうですよね。
でも実際に武道館に行っちゃう人は少ない。う
ん、はい。その、僕が武道館に行くって言い出した頃は、まだミュージックやってなかったんですよね。
そうなんですか。
だから武道館で、うん、講演会やったら面白いだろうなと思ってたんです。それがいつの間にか音楽になっちゃったんです。
はあ、面白いですね、うん、それも。
だから1万人来てもらって、うん、まあまあ1万人、うん、あの武道館いっぱい来てもらって、うん、で登場して、うん、あの場所で僕は何を喋るんだろうと思ってたんですよね。でもそれをあんまり人に言うと達成できなかったら格好悪いじゃないですか。
思う。
でしょ。
う
ん、だから
ちょっと書いといてもね。
そうそうそう。
見せないようにして、
ね。見せないようにして。だから僕は目標も立てないし見せないです。
へー。でもどっかのタイミングで武道館っていうの言っちゃったわけでしょ。は
いはい、言っちゃいました。
うん、
あ、そうそう。あのね、だからネタで言ってたんですよね。その狼が来るぞみたいな。
あ、そうかそうか。
うん、狼来るぞ、狼来るぞって言ってたら、その2016年に狼来るぞって言ってたらソニーさんと付き合いしてるんですけど、うん、あの武道館空いてますかって、空いてません。空いてますか、空いてません。空いてますか、空いてます。空いてます。空いてますが来ちゃったんですよ。そしたらそっからものすごい後悔するんですよね。その特に武道館の下見に行った時に、
うん、
あの武道館をここ観客席ではなくステージから立つと思って武道館見に行った時に、うん、しまったって思ったんですよ。なんでこんなとこでやるって言ってしまったんだろうと思って、うん、
その時メダカ何匹ぐらい回ってたんですか？
メダカもうね、メダカ止まってました。なんかもう浮いてますよね、ボッポーと浮いてて、これはいかんと思って、でそこで思ったのが、これでもう武道館でできるということを許してもらえた人になったから、もうやらなくていいんじゃねって思ったんですよ。
だってとりあえずね、
そうで、それでやるって言って、あそこ1万人ぐらい入るのを、お客さん入らなかったらまた格好悪いじゃないですか。
うん、
でどうしようと思って、でもそれこそさっきの話で、でもここで今からやめるって言わ、あ、やめる、あ、やんのか、やめんのかって、こうね、ずーっとしばらく悶絶しましたよね。
うん、
悶絶して最後開き直って、あのアリーナだけで300人ぐらいでやってもいいわって、
うん、
どっかで思いました。
へえ、面白いですね。でもそっからはある意味目標っていうか、もう決まったわけだから、やろうっていうことは決めたわけですよね。
まあ、そうですよね、うん、決めちゃいましたよね、うん、だから決めちゃったからしまったと思ったんですよ。
その時はまたメダカをぐるぐる、
メダカぐるぐる、そうそう、で、あの、まあ言いながら、お客さんどっと来るかもしれへん、知れないし、まあまあまあまあと思ってたらどっと来なかったんですよ。
うん、
どっとしましたね、また。これはやばいと思って、うん、で、その、アリーナぐらいしか最初埋まらなかったんですよね。
うんうん、
うわ、これは格好悪いぞと思って、うん、で、そっからどうしようかなって考えた時に、うん、すましたまんまで平気な顔して、うん、まあまあ、こんなこともあるよと言いながら終わる方法が一つと、
うんうんうん、
こっからちょっと思いっきりなんかかっこ悪くもがいて、うん、みんな来い、みんな来て、みんな来いって、わーっとわーわー騒ぐと、この両方どっちやろうかなと思った時に、騒いでやろうと思って、みんな来て、みんな来て、みんな、なんで来えへんねんってずーっとブログに書き続けて、うん、5500人が来てくれた。
すごいですね。その、あ、で、その、来た時は緊張しないって言いましたけど、
はい、
うわぁ、こんな来てくれたと思って、もう涙が出たりとか、そういう感じだったんですか？
それがなかったんですよ。
へぇ
うん。その、楽屋入っても、楽屋でリラックスしたいから、うん、なんか、 ゴロゴロできる場所があるといいねって言ってたら、本当に布団敷いてくれてたり、うん、なんかね、その裏方で面白いこといっぱいされたので、もうね、緊張してる間がなくて、で、リハーサルして、ちょっと不具合をこう修正してる間にそろそろ本番ですってなって、緊張する間がなくもう本番スタートして、で、あとは、その、ステージを作るときに、お客さんを喜ばせるっていうことを基本的に考えるのやめたんですよ。
なるほど。
もうお金もらってるし。うん、もうお金も事前に もらってるし、で、あと、なんなら、もうこれでお金もらった時点でもう完結してるので、うん、あとはもう自分がやりたい曲、だから自分がやってほしい演出を、うん、もう自分が、だから自分のオンステージを作って、自分が楽しんで、さあ帰ってやるって思ってたから、だから、一人舞台なので、うん、だから例えば、アンプも電気を通さずに一曲歌ったとか、だから最初はバンドでやろうかな、一人でやろうかな、バンドでやろうかな、一人でやろうかなということも悩んだんですけど、そんな武道館で一人で立つっていうことって多分人生の中でないから、うんもう一人でやろうって決めたら、そしたら誰とも調整する必要がなくて、もう本当に一人舞台で。だから、もう好き勝手の伝道でしたね、あそこは。
へぇ。
だから、緊張しなかったんですよね。
うん面白いですね。
で、一曲目歌い出して、ちょっと間違えたんですよ、いきなり。でも、ほとんどの人は気づいてないんですよ。音楽に詳しい人しか気づかない程度の間違いだったんですけど、その一曲目でちょっと間違えて歌いながら、その間違えたことがおかしくて、もうね、笑いそうになりながらずっと頑張ってたんですよ。
へぇ面白いですね。いや、でもね、僕歌を歌ってらっしゃるっていうのを誰かから聞いてて、
はい、
で、僕だから素人の人が歌を歌ってるっていうふうに、正直本当申し訳ないですけど、思ってたんですよ。
そうなんですよ。
いや、で、この間ね、いや、この間穴内恵子さんのパーティーで、ねはいはいはいはい、歌ったじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕、すごい衝撃を受けて、この人、プロやんと思って、こんな上手かったのかと思って、もう心で、仁之助さんすいませんでした。すいませんでした。そんなに上手いと思ってなかったから。
あれね、上手くなったんですよ。
そうなんですか、うん、
あのね、昔は、僕ね、うん、自分は上手いと思ってたんですけど、
うん、
上手いと思ってて、人前で歌い始めて、うん、ビデオ撮られて客観的に見たら、うん、下手くそやったんですよ。それに衝撃を受けて。だから、下手くそなまま始めたから、上手くなったんですよね。で、まあその、一番最初にやった時は、そのソニーさんが手伝ってくれて、うん、大きなステージ用意してくれて、歌いたいって言ったら、どうぞどうぞって歌わせてくれたんですけど、うん、その次に、その東京ドームの横に東京ドームシティホールが
ありますね。はいはい、
あそこで、心や感謝祭っていうのをやろうと思って、またそれでソニーさんとやってる時に、うん、そこの責任者の人が、心屋さん、ちょっと相談があるんですよ。何、うん、ですか？ボイストレーニングとか、ご興味ないですか的なこと言われて、いやいや、別にそんなんいいですって。いや、まあ、ちょっとステージも大きいので、受けられ、なんか、案に、君はもっと歌の練習をした方がいいよというところに連れて行かれて、で、そのボイストレーナーの人をつけてもらった、また厳しい人で、うん、で、その人とボイストレーニング始めた時に、その時初めて自分が分かったんですよ。あ、自分音程外してるんだっていうことで。
それ遅いですね、それ。
遅かったんですよ。で、それで一生懸命その人も鬼トレーナーと一緒にわーっとやりながら、ちょっと上手くなった
んです。はあ、そうなんですね。今それで公演するときって、公演と歌とどれぐらいの時間半？
今全国回ってるのは、うん、半々ぐらいですかね。
へえ。
歌で10曲ぐらい。で、喋り1時間半ぐらい、みたいな、そんな感じですよ。
なるほどね。うん、じゃあな、ほとんどさだまさしと変わらないぐらい
ですか、
ね、
あ、そうです、そうです。もう、僕の目標です
ね。そうですよね。いや、さだまさしさんって、語りの方が面白いから、さださんが歌い出したらみんなトイレ行くそうですもんね。
もうその語りだけの CD 出してたりね。
ね、そうそうそう。うん、ってことはもうそのレベルに行っちゃったってことですね。ね、で、実は皆さん隣に何があるか見えますよね。はい、あ、なのでもう少ししたら、楽しみにしておいてくださいよ。本当はこれ武道館に行かないと聞けないんですからね。
素人の歌が。
ね、いやでも本当、あの時でもプロの方も何人か歌ってましたけどね。
はいはいはい、はい。
でも本当遜色なくて。あれはね、僕、穴口恵子さんの着物も素敵だったけど、うん、それが第一の衝撃。
はいはいはい。
第二の衝撃は、やっぱり、心屋さんの歌だったんですよ。
ありがとうございます。
あれはすごいびっくりしたんですよ。
だから、 おかげさんでその歌を歌い出したらプロのミュージシャンの人といっぱい付き合うなって、うん、で、あの、コツが分かったんですよね。うまく歌うコツが分かって、
ほう、
それが一つが心を込めない。
うん、面白い。心や米の助。
そう。だから歌詞と音メロディーの中にも心込めてるので、そこにさらに心込めると熱苦しいな。
そうか、なんか素人だともう僕の歌を聞いてくださいオーラをね。
あれ余計聞けないじゃないですか。おやめろお前みたいな感じになる。
ああ、なるほど。
うん。それが一つと、あとは、あの、プロのミュージシャンたちと付き合ってると、あの人たちは、いかに手を抜くかっていうことを一生懸命考えてるんですよ。
うん。
もう、本当にプロだから毎日やらないといけないので、うん、そこで毎日全力やってたら本当潰れちゃうんですよね。
そうか、そうか、うん。なるほどね。
つまり、どれだけ、一番、エコに音を出す、声を出すかをずっと観察してたら、その結果一番いい声が出て、一番いい音を鳴らしてるんですよ。それを見てたら、あ、そうか、この一生懸命歌うっていうのは、弊害がいっぱいあるんだなと思って、手を抜きました。
へえ、面白いですね。そうするとやっぱりお客さんの反応も違いました。
そう。それで、あの、うん、だから、こう、だいたい歌を歌いながら、今日の夜の焼肉が、とか、その、次何喋ろうかな、とか、その次の、だから僕ね、目の前に楽譜がないと歌歌えないんですよ。歌いながら別のこと考えてるので、
う
ん、で、その記号を読んでるんですよ。でもその記号の中には思いがもう全部詰まってるから、それをそっと提供するだけ。かつ、歌が、自分の歌が未だに覚えられない。
じゃあ歌詞とかも忘れたりするんですか？
覚えてません。忘れたりするどころじゃなくて、僕。
読んでるんですね。
読んでるんですよ、そう。いや、それで、その読んでるっていうことで聞いて、僕、この間心が救われたのが、
はい、
お坊さんってお経を読むじゃないですか。
はい。
あれ、いくら覚えててもお経を読むらしいんですよ。
うん。
心を込めないために。
なるほど。
だから、あ、そこが一緒だなと思って。
ほう、うん。あんまり込めると良くないんですね。
はい。込めると良くないです。だいたい込めると暑苦しいので。
なるほど。
暑苦しいし、込められないし。
うん。
覚えられないし。
うん。面白いですね。
だから、僕、楽譜がないと歌は歌えないので、何もない時に、いや、歌ってくださいって言われたら、歌えないです。
へえ、面白いですね。いやー、なんか今日は、なんか、オーディオクラブいろんな方いらっしゃったんですけど、この対談で一番最後に歌われる方は本邦初公開で、なかなかないんですけど。
そう。で、この、あ、で、そこの歌も、先ほどから名前がちょこちょこ出てる、その、某穴口恵子さんという方がいらっしゃって、はいはいはい、
うん、
あの人がその本田健さんと今回オーディオクラブで出るんだよっていう情報をどこから聞きつけてきて、
はい、
歌を歌えばいいじゃんって言うんですよ。その、ケンさんがハッピーマネーっていう本出すんだから、うん、そのハッピーマネーっていう歌を作ればいいじゃん。作って歌おうよって言い出したんですよ。
へぇ、
で、それ聞いて、またそんなこと言うてこの人はって、あの人にいつも困らされるので、うん、またこの人無茶言ってるわと思いながら、その歌を作ればいいじゃんという種が頭の中入っちゃったんですよね。
へぇ。
そしたら数日経ったら花咲くんですよ。それで、まあ前もそのお金の歌を作ってほしいっていうコメントが、ま、昔ブログでちょっと一つ入ってたので、あ、じゃあ作ろうかということで作ってみたらできちゃった。という。
そう、ありがとうございます。それは、ぜひ、このタイミングで聞いてみたいですよね。
これが、
まあ、はい、
いい歌なんです
よ。うん、
自分でハードルを上げて。
じゃあちょっとね、表紙ができたんで、これもお見せしたいと思います。これが。
はいはいはいはい。ね、
ちょっとニコちゃんマークなんですけど。
ああ、確かにね、そうですね、
はい。はい。じゃあこれで、じゃあもう早速歌っていただきましょうかね。
いいんですか？
はい。
わかりました。
はい。
さあ、本当に、うん、僕もオーディオクラブで、歌を歌ってる人を見たことがないので。まあ、いい歌ですよ。で、その、まあ、お金をタイトルにした歌を作るというときに、あんまりお金って出てくる歌もあんまり聞いたことがないので、まあ、浜田省吾以外にあんまり聞いたことがないので、まあ、そうじゃなくてさ、じゃあその、ケンさんのそのハッピーマネーのコンセプトをまだよく知らないままなんですけど、 きっとそんなに違ってないだろうなと思って、僕の中にある、そのお金に関する、イメージというか、お金の豊かさに包まれて生きていくにはどうすればいいのかっていう本質の部分をちょっと歌にしてみました。幸せになるにはどうすればいいの？君が聞いたから、あなたの夢をあなたが叶えてあげて、僕はそう答えた。望んでいることの多くは本当は叶えられる。お金がないからできないんじゃない、悪夢を見てるだけ。損得抜きで気分が上がるものを遠慮しないで選んでいこう。僕らがそこに生きているだけで、本当はいつも豊かさの中にいる。何かができるから価値があると信じてた。だからいつも怖がっていた。何もできなくてもそんな自分も素晴らしい。まずは信じてみることかな。悲しい思い出にさよなら、ないないないって泣いてた。勝手に一人で生きないで、優しさを信じてみないかい。人目を気にせず本当に欲しいものを怖がらないで選んで行こう。迷惑かけても許され、助けられる。ありがとうが湧き出す世界へ。何かができるから価値があると信じてた。だからいつも頑張っていた。何もできなくても豊かさを受け取れる。そう信じてみることかな。幸せになるにはどうすればいいの？あなたの夢をあなたが叶えてあげて。お金があるから幸せなんじゃないんだよ。自分に正直に生きてるか、それが一番大事なこと。その後にハッピーマネーとかつけてみようかなと。
いいね。
ハッピーマネー、ハッピーマネー。うん、最後のは今つけました。
ありがとうございます。
もうこのタイトルはお金があるから幸せなんじゃないっていうタイトルでちょっと作ってみたんですよね。
いいですね。
コンセプト的には近いです。
もうぴったりですよ。
ああ、よかったです。ありがとうございます。
いや、もうね、ほんとすごい感動した。やっぱり結局お金があるから幸せじゃなくて、うん、自分の好きなことをやるっていうことですよね。あなたがあなたの夢を叶えてあげてって、ね、痺れましたね。すごい。
ね。で、そう。で、今度これをね、うん、言い出すと、うん、あ、じゃあ、私が私の夢を叶えれば、うまくいくんでしょうかってこうなるんですよね、
うん、
で僕は今あの音楽の自分がやりたい夢を叶えてるんですけど別にうまくいってるわけでもないんですよね、
うん、
もう音楽で儲かってるわけでもなく、うん、でも儲かってないどちらかといえば音楽事業は赤字なんですよ、
うん、
でも赤字でもやってる音楽をやってたら幸せなんでそれでいいんじゃないかっていう歌です、うん、
素晴らしいというわけで、あの、アイウェイオーディオクラブ史上、初めて、歌で締めくくらせていただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、ちょうど、公開収録を終えたんですけど、まあ、心谷仁之介さんとはね、いろんなところでお会いしてるんですけど、もうお会いするたびにどんどんビッグになられて、で、そしてお会いするたびにどんどん謙虚になられて、すごい方だなと思ったんですけど、とにかくびっくりしたのは、歌がうまい。ので、今日は本当に感動しました。もうコンサートだったらぜひ行きたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。なかなか呼んでもらえないなと思ってたんやっと呼んでもらえて本当に良かったです。でもまあまあ面白いのがその僕がこの作ってきた実績云々よりもこの歌に感動してもらった感動してもらえて呼んでもらえたっていうのが一番面白いですよね。なんかへーっていう感じですよね。だからそのぐらいやっぱりギャップがすごかったということなんでしょうね。その素人歌だと思ってたらそうじゃなかったというところにやっぱ驚いてもらった。
いや、そんなことないですよ。ってね、笑ってるけどね。
ね。
でも本当に、歌素晴らしかったです。
ね、そう。だからね、その歌い出した時はやっぱりボロカス言われたんですよ。世間様から。いろんなこと、下手くそとか、カウンセラーが何やってるとか、その、本当にいろんなこと言われたんですけど、好きだからやめなかったんですよね。そしたらね、歌がないと寂しいとか言われるようになってきて、どうしよう、みたいな。6月13日、ニューアルバム発売です。
あと感想のコーナーで CM 杯の珍しいですか。ありがとうございました。
ありがとうございます。楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、
さあいかがだったでしょうか。今月も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。来月も素晴らしいゲストをお迎えしてお送りする予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。ではさようなら。